みんなの学校、田中大さんの全米アンギャー。はいはい、今回も始まりました、田中大さんの全米アンギャー、ね、みんなの学校でございます。アンギャーしてるよ。今回はなんとユタ州に来てるんだよね。前回聞いていただいた方にはもうね、わかると思うんですが、ユタ州のユタ日本語補習校、ここの、岩永千恵子先生にいろいろな話を聞いてきました。今回はですね、このユタ日本語補習校の子どもたちに、子どもたちの本音をいろいろと聞いていきたいと思います。それでは早速聞いていただきましょう。どうぞ。さて、今日は、今月は、ユタ日本語補習校の皆様に出演していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
すごい、礼儀までしっかりしてるね。先生のお話は後で聞こう。あ、ごめん、紹介が遅れた。タイサン先生って言います。タイサン先生。書道、みんな書道ってわかる？やってる？やったことある？筆でさ、黒いの、あ、うんうん言ってるね、字書くね。タイサン先生は書道の先生をニューヨークでしてます。さて、今日はね、みんなにちょっとね、話を聞きたいんだけど、今日はそこにみんな何人いるの？一人ずつお名前と年、タイサン先生だったら、タイサン先生です、44歳です、で、できる？やって。大きい声でおしゃべりしてみて。
レオです。8歳です。
はい、ありがとう。
アリサです。14歳です。
ありがとう。
コトミです。11歳です。
ありがとう。
レイです。14歳です。
おー、ありがとう。すごいね。みんな大きい声出して聞こえるね。
はい。ティンチローです。11歳です。
おー。あれ、これだけまだいたよね、いなかったっけ？いるよね、映ってないところにいるよね。あ、ありがとう。
10歳です。
お、これでみんなかな。ありがとう。ねえねえ、早速なんだけどさ、みんなはさ、千恵子先生と、小さい時に千恵子先生に教えてもらったんでしょ？でしょ？その時の、その時のさ、千恵子先生は、今の千恵子先生でもいいけど、千恵子先生って、どんな先生？教えて。優しい？面白い？
優しい。
優しい。
優
しい。
優しいんだ。あ、楽しい。楽しそうだよね。それは伝わる。
私が小さい時、千恵子先生に教えてもらった時、クラスがすごく楽しかったのが覚えてる。なんか楽しくて、優しく。
何が楽しかった？どんな風に楽しかったの？勉強が楽しかった？
ゲームとかがすごく楽しかった。
ああ、先生、学ぶゲームをいっぱい。うんうん。どんなゲーム？
まあゲームはそんで学ぶこととか。
あ、そうやって教えてくれるんだ。じゃあ楽しく日本語を教えてくれるんだね、千恵子先生は。
まあ1年生の時に修行行き始めたから、千恵子先生は、うん、先生じゃなかったけど、ソーラン節とか教えてくれて、それはすごい楽しかった。
あ、そうなの？すごいね。お勉強だけじゃなくて、そういうことも教えてくれるんだ、千恵子先生。ねえねえ、ソーラン節ってさ、あ、なんか、はい、ごめん、ちょっと手を挙げてくれてる。言いたいことがあるんだな、言って。はい、
楽しいことはあった、
本当？
スプリームはやつやった。
ああ、覚えてる、覚えてる。
何、もう一回言って。
アイスクリームショップのやつとかした。
ゲーム。
アイスクリームショップ、それで何を勉強するの？
アイスクリーム作ってた。
アイスクリーム作るんだ、すごいね。面白いね。
あ、
い
や、神から、神から、神から。
ああ、おもちゃのアイスクリームを作るの？あ、それで、 それであれなんだ、お店の人とお客さんと分かれてやるの？
先生やったと思うけど、うん、先生お客さんやったと思う。
あ、本当そうなんだ。ねえねえ、みんな千恵子先生にさ、いろいろなことをさ教えてもらってるけどさ、他には何を教えてもらったの？なんか千恵子先生何でもできそうな気がするんだけどさ、何何教えて。いいよ。
花笠の踊り、
あ、すごいね。そうなんだ。ソーラン節とか花笠とか日本のこといっぱい教えてもらってるね。お、ケンジロ君まだあるね。何？
太鼓。
太鼓もやるの？すごいね。千恵子先生に何々がやりたい、僕これがやりたいな、私はこれがやりたいな、先生教えてくれるって言ったら教えてくれそうだね。
うん、
すごいじゃん、すごいじゃん。へえ、かっこいいね。いいね、千恵子先生に学んで。ありがとう、いろいろ教えてくれて。ここからは千恵子先生にいろいろ聞きたいんだ。一緒にいてもいいよ、うん、見ててもいいよ。いや、すごいですね、千恵子先生。あの、本当この何年もの間で千恵子先生が育ててきた子どもたちのすごいいろんなところを見てて、本当ね、楽しかったです。
はい、
ところで、その千恵子先生のその教育方針というか、子どもたちに教える時の心がけてることってあったりしますか？
幼児教育専門なので、また学校教育とは若干違うかなっていう感じがするんだけども、まず一番目に一応大切にしてるのは、まあ、補習校なり、まあ、私は日本の幼児教育がすごく長いんで、そういうこう、お友達関係と、それから内面を育てたいな。で、内面の育ちっていうのはちょっとね、言葉にするとすごく難しいんだけども、
はい、
今、こう、盛んにね、例えば、補習校なんかだったら、やっぱり、こう、表出した部分が求められる。例えば、ひらがなを書けるとかね、カタカナを書けるとか、まあ、漢字を書けるとか、まあ、そういうところに、こう、目線が行くんやけども、その元になるのが幼児教育で、で、幼児教育の中で、しっかり、こう、自分の思いを出せたり、自分の気持ちをこう伝えたりとかね、そういう、こう内面を育てたいなっていつも思ってるんです。で、その中でやっぱり補習校だと、2つの言葉をね、獲得しないとダメなので、難しさはすごいあるんです。日本だとね、あまりこう感じなかったことが、やっぱりアメリカに来て、そういう幼児教育をやると、身近にそういう環境がないから、意識的にそういう、こう、まあ、例えば、うどんという字をね、やるときに、日本だと看板で獲得していったり、テレビで獲得してするけど、そういう環境がないから、そういう部分ではすごい、私らが環境を設定するという立場にあるんだなっていう。それもね、補習校なんか特に週に1回なんですよ。
はい。
それでね、時間も限られた時間で、それをこうやらなあかんので、そこら辺はもうほんまに家族の人と協力してもらわないと、今日ここに参加した子みたいに、内面からこう出てくる言葉なり、表現することが難しいです。その中に遊びがあったりとかね。見栄えよくね、バイリンガルとか言うけど、そんじゃなくて、生活の中でなんかこう獲得していく力っていうのはほんまもんやな。
どうしても日本語を喋ることが苦手な子供っていたりするんですか？
無理強いしたいんですけど、いや、先生、ごめん、先生ね、英語あんまり分からへんねん、ごめん、日本語で言って、みたいな感じでね。だから子供も肌で感じるかして、この先生に英語で言っても伝われへんねん。なんとなく、目線で追ってくるかしますけど。
そうすると、やっぱり喋ってくれるようになるものですか？
喋るっていうか、学童期になると、幼児期とは違って、まあ、例えば国語の本を使ったりとか、そういう、こう、読んだりする経験が出てくるから、はいはいはい、で、遊びももっと豊かになるから、そこら辺では獲得する力がぐっと伸びますね。
なるほど、なるほど。
特に私、今年は名称って一番小さい年齢です
。はい。
だから、まあ、例えばね、朝来たらおはようって、はい、おはようっていう 言葉は生活の中にないから、何言うてんやろこの先生っていう感じで、だからいただきます、おはようとかありがとう、そういう生活のところから表出していくっていうのに、でまあ、例えば儀式的に朝の、まあ、歌とかおかえりの歌を歌うっていうのに今のところまだ覚えてないからみんな何してんやろうと思って
なるほど
季節の言葉とか、まあ、今の時期やったらこいのぼりとかね今日もやったら何
言ってんやろうそうなんですか
そうなんです、うん、だからそこら辺の仕掛け具合っていうのが
なるほど、
あとになると面白いんですけどね、その渦中にあると、
うん、
なんか、
うん、そういうことになりますね。そうなんですね。うん、あはい、ということで、
はいはい、ちょっとみんな。
ありがとう。ありがとう。ありがとうね。出演ありがとう。さて、ということで、はい、今日はユタ日本語補習校の、はい、岩永千恵子先生と、ね、生徒さんたちでした。またね。バイバーイ。
ありがとうございました。バイ。
はい、皆さんいかがでしたか。5月の前半聞いていただきましたユタ日本語補習校から岩永千恵子先生、いろいろなお話を聞いてきました、次週はですね、このユタ日本語補習校の子どもたちのいろんなインタビュー、本音のインタビュー聞いていきたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。それではまた次回、バイバイ。